今日の聖書の箇所はヨシュア記3章1節から17節までで、3章全体ですけれども、まず14節から17節までご一緒にお読みしましょう。よろしいですか。はい。民がヨルダン川を渡ろうとして彼らの天幕から出発したとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は刈り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていた。ところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると川上から流れ下る水が立ち止まった。一つの堰がはるか彼方ザレタンのそばにある町アダムで立ち上がり、アラバの海すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエル全体は乾いたところを渡り、ついに民全員がヨルダン川を渡り終えた。アーメン。イスラエルの民がエジプトから出て40年間のアラノでの生活、まあ、言ってみれば訓練の時期だったんですね、そして信仰によって入れると思った人は入れるようになり、いやそこは無理だ、入ることはできない、エジプトに帰ろうとか、そういうふうに不満を言っていた人たちはアラノで結局死ぬことになったんですね。まあそれで彼らが40年間アラノを回っている間に、昼は雲の柱で夜は火の柱で彼らを導いてくださって、この雲の柱というのはですね、もういつ登るか、いつ動くか、いつまでとどまっているのか、イスラエルの民にとってはもうさっぱり分かりません。ただある意味ですね、もう受け身状態と言いましょうか、そういうふうに動いたら自分たちも動けるという、そのような状況になっていたんですね。ですからまあそうですね、あるところではですね、もうちょっと安定していられるかなと思ったら動いてね、あららまた行くのかなというふうに慌てることもあったかもしれないですね。でもあるところではなんか行かないのかな、このままずっとここにいるのかな、2年も3年もずっとここにいるのかななんてね、そういうように不安げに思うこともあったかもしれません。でもですね、そういったことすべてが実はいかに神様の導きだけを頼りにして主の行かれるところへただそこについていくという、これが訓練されるための期間であったということが言えると思うんですね。まあ、あれこれあって主の御臨在に、主の導きについていくということが訓練される。皆さん、訓練というのはですね、これが訓練なんですよ。何かがうまくできる、まあそれもいいことなんですけれども、弟子訓練といっても、何の訓練といっても、訓練といえば最も大事な訓練は主の導きに従っていく訓練。なぜなら時としてはそこで自分の意思とぶつかることがあるからなんですね。ああそういうふうにしたくはない、いや私はこういうふうにしたい、ああだけど今行きたい、だけど雲は動かない、ああ今行きたくない、だけど雲は動く。そんな中で自分ではなくて、自分の心や自分の願いではなくて、ただ神様の願い、神様のなさることについていくということを訓練されるための40年だったんですね。で、それであれこれ訓練を受けた後、いよいよヨルダン川を渡るところまで来ていたわけであります。皆さんこの地図をご覧になりますとですね、シティムというところがあります。で、そこから彼らは出発してヨルダン川の川岸まで来ているわけであります。それでこれからいよいよ ヨルダン川を渡ろうとしている。その次目標になるのはエリコで、これから4章5章読んでいきますけれども、彼らイスラエルがエジプカナンヨルダン川を渡って、彼らが陣取っていた場所は、最初陣取った場所はギルガルってところなんですね。そこで最初陣取って、そこからエリコを攻める、ということになったわけであります。ですからね、皆さんどう思いますか？彼らはもう奴隷生活から解放されて、カナンに向かって行くぞ、これから自由の世界へ行くぞと思ったら、40年間くるくるくるくる回されて、もう嫌になるぐらいですね。でもそこで訓練されて、いよいよ目の前にヨルダン川を渡れば、カナンの地だというそこに来ているわけであります。皆さん、この旧約聖書、ある意味ではイスラエルの歴史でもあるんですね。これも壮大な歴史であります。でもこのイスラエルの壮大な歴史の中には、神様が今の世代、後の世代の私たちに教えようとしている大切な大切な霊的な秘密がこの中に秘められているわけであります。ですから、もう簡単に面白がって物語のように読んでいくわけにはいきません。この中から今日も主は私たちに何を教えてくださるのか、また聞いてみましょうか。じゃあ今日は一節から読んでいきながらお話を進めていきます。じゃあ一節二節です。ヨシュアは翌朝早く起き、すべてのイスラエルの子らと共にシティムを旅立ち、ヨルダン川のところまで来て、それを渡る前にそこに止まった。3日後、司たちは宿営の中をめぐり、民に命じた。先ほど地図で見たんですよね、シティムからヨルダン川まではおよそ、まあ、10キロなるかならないか、比較的に近いところです。まあ、ここからでいったらどこですかね、ヒシカリちょっと過ぎるくらいかな、クリノまでが20キロちょっと超えますので、その半分ぐらい。で、そんな遠くありません。でもですね、皆さん200万ですよ。200万の民がザーッと行くわけなんですよ。時間かかります。でも特にヨルダン川岸まで、川岸まで来て、彼らはここで泊まった。それも3日も。皆さんどう思いますか？最初ヨシュアがですね、いよいよヨルダン川、ヨルダン越えてカナンの地に行くんだよと、最初1章11節のところでも、これから3日後に行くんだというふうに言っておいてですね、ここに来てもまた3日そこに留まっていたというふうに記されているんです。これをよく見るとですね、ここで感じられるのは、ああ、イスラエルの民にそこまで無理をさせて進めていこうとしているわけではないんだなということが感じられますね。子供も連れてですよ、お年寄りもいたでしょうね。まあ、さささっと歩いていくとですね、1日20キロ少々歩いていけるんですよ。ですけど大人だけじゃなくて、子供と年寄り連れて1日10キロぐらい、せいぜいそのぐらい行けたと思うんですね。だからそういうふうに行ってヨルダン川に着いたんだけど、そこで3日そこでまた休む。でもそこでですね、ちょっと民のことを配慮をして、無理のないような進め方をしたというふうにも思われるんですけれども、もう一つあると思うんですよ。皆さんどうですか？皆さん、ヨルダン川ですね、決して広い川ではありません。皆さん、ヨルダン川というからですね、どこを想像したらいいかな。仙台市に行ったらですよ、仙台川ありますよね、あのぐらいの広いね。だってそこをわーっと分けられて渡ったんだろうというふうに思いたいですよね。でもね、皆さん実際にイスラエルに行ってみますと、ヨルダン川って大体そんなもんかと言いますとですね、ここも仙台川ですよね、実はね。栗の町の中に入る前に橋渡るんじゃないですか。まあそんなもんかな。それよりもう少し広いか、もうそのぐらいなんです。ですからヨルダン川って決してもうとてもとてつもなく広い川ではありませんけれども、ですからもうヨルダン川の向こうがすぐ目の前なんですよ。目の前。皆さんどう思いますか？立ち止まってこうカナンの地を見るときに皆さんどう思います？ わここまで来た。思いませんか？数多くの戦いを経てですよ。またカナンの地に入ってもまた戦いあると思いますけれども、ここまで来た、目の前だ。いやー、込み上がってくるものあるんじゃないでしょうか。それをじっくり味わう時間にもなったんじゃないでしょうか。入るんだ。ですから神様がここまで、神様がここまで私たちを導いてくださった。まあ、ひょっとしたらその川の岸川あたりで彼らは賛美して主を礼拝したかもしれないですね。ある人たちはもう涙を流しながら祈ったかもしれないですね。私も思えばですね、ここに街道ができて初めて礼拝したときに、また後ろの方にはドアもついてなくてカーテンだけかけて、そこで初めてこの街道で礼拝をしたときに、うちってこんなにいいもんだなってね、感動を覚えたことあります。先日はホープハウスあれですけど、銀行に行ってお金払って全部やって帰ってくるまでは別に、うん、まあ、契約したお金払った。でも帰ってきてですね、ちゃんと座っていたらですね、じわじわと込み上がってくるものがありました。神様がここまで成してくださった、ここまで成してくださった。皆さんいかがですか。皆さんの信仰生活の中で、今までの歩みの中で、神様がここまで成してくださった、ここまで私を守り、ここまで私を祝福してくださった、そういうふうに思うことありませんか。ですからイスラエルの民はヨルダン川を見ながらそういうのを思っていたんじゃないでしょうかね。3節4節です。民に命じたあなた方の神主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発してその後を進みなさい。あなた方が行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ただしあなた方と箱の間に2000キュビットほどの距離を置け、箱に近づいてはならない。ヨシュアはイスラエルの司たちを通してイスラエルのために命じたわけであります。皆さん、司といえばですね、今で言えば公務員なんですね、管理者たちなんですね、各民のリーダーたちなんでしょうかね。彼らにそういうふうにしてイスラエルのために命じました。祭司たちが契約の箱を担いで立ったらもう出発するんだぞって。だからもういつでも出発できるように準備しておきなさいよということでもありますよね。でそこで契約の箱を担いだ祭司たちが先頭に立つということであります。で皆さん、契約の箱といえば何を思い出しますか。契約の箱、そこにはアロンの杖が入っていますね。マナも入れてあるんですよね。でモーセの十戒を書いた石の板も入れてありますね。その契約の箱、それが何を意味するものか。それは一言で言えば神様の約束です。アロンの杖にしろ、神様が働かれる、神様が主導権を持っておられるという意味であります。モーセの律法にしてもそうじゃありませんか。神様から民に与えられた御言葉であります。またマナであります。神様が満たしてくださるという、ですから契約の箱というのは一言で言えば神様の約束の実物です、証拠であります。それと同時に契約の箱というのはですね、神様の御臨在を表すものです。つまり我々の神がここにおられるんだという、我々と共におられるんだ。ですから皆さん覚えてらっしゃいますか。イスラエル十二部族ですよね。十二部族が荒野の中で陣取って、ね、テントを張るときにはそれぞれ場所があります。東西南北それぞれ場所があって、そのど真ん中に何を置きますか。契約の箱を置きます。 何を意味しますか？神様が私たちの真っ只中に、神様が私たちの中央なんだと、神様の御臨在がここにあるんだということを表すためのものなんです。ですからこの契約の箱を担いだ祭司たちが先頭に行くということは何を意味するかと言いますと、神様ご自身が先頭へ行かれるんだという、それを生々しく目に見える形で見せてくださるものであります。イスラエルの神がここに、それも先頭に立って行かれるということです。ですからですね、異邦人たちもこれを知っていたんです。だからある人たちは契約の箱を奪おうとしたんじゃないですか、うん、その契約の箱を奪って自分たちのものにしたら、その神が我々のものだから、その力は我々のものになると思って奪ったこともあるんですよ。でも奪ったらどうなったんですか？その神殿の偶像の神々が倒れたりですね、うん、もうこれダメだと彼らは分かったんです。自分たちの神ではないことが分かったんです。そういうことなんです。ですから神様が先頭に行かれる、あとはみんなついていくんだ。皆さん、あの荒野40年間は火の来る雲の柱だったんですよね。カナンの地に入ってからは火の柱、雲の柱ではありません。もうその地に入ったことになりますから、今からは契約の箱を前にして彼らが神と共に入るということになります。ですからもう言い換えれば、主ご自身が目印なんだ。主ご自身が目印、まあ、あの私大好きな賛美にもありますけれど、目印は主イエスご自身、ね、目印は主ご自身である、それを表すものであります。いや、なんと素晴らしいんでしょうか。ですから私たちどんなことをやっても、どんなことをしようとしても、常に目印は主、先頭に立たれる方は主、私たちが先ではない。言い換えれば、全ての中心は神様ご自身であるということです。でもそこには2000キュビット離れてついてくるように、だって道がどこにもわからないので、箱がどこに行くのかよく見てついてきなさいという意味でもありますし、彼らを配慮するそういう意味もあったと思います。2000キュビットというのはですね、おおむね800メートルから900メートル、1キュビットがこの長さなんですよ。指先からこの腕ですね、なので人によってはまあ40センチになりますかね、うん、だいたい40かけると8キロに、あ、800メートルになりますけれど、まあ、40ちょっと超えたりもするので、800メートルから900メートル、まあ、1キロ近いような距離を置いて、あとついてくるように、うん、ですから向こうに見えると思うんですよね向こうに見える1キロですからね。じゃあそういうことで、彼らは進んでいきます。そして5節6節、ヨシアは民に言った、あなた方は自らを性別しなさい、明日主があなた方のただ中で不思議を行われるから。ヨシアは祭司たちに契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさいと命じた。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って進んだ。じゃあ自らを性別しなさい、この性別する、自分を清める、なんかよくあるんじゃないですか、大事なことを行う前に、あの体も心もですね、清く整えるという、まあ、そういう意味だと思いますね。ですからこの性別するという言葉にはですね、準備をする、整える、まあ、そういう意味もありますし、と同時に性別しなさい、主が御業を表してくださいますから。ですから皆さん、ここから分かる一つ霊的な原理原則がありますね。主の御業を見たいんでしょうか、ならば 自分自らを性別しなさい、自分を清くしなさいということが言えると思いますね。ですから神様の御業を見る、神様が働かれるのを見る、そのためには主は清いお方ですから、私たちがそれを見たいならば清い神様の御前で自分を清める、性別する、つまり神様の御前でふさわしくないものは取り除く、省く、やめる。いや、じゃあ他の時はいいんですかって、そんな意味じゃないんですけれども、私たちは生活しているうちにうっかりしていろいろあると思うんですよ。怒ってはなりません、愛しなさいと言われたって怒らないんですか？いろいろあるんじゃないですか？時には不満言ったりしませんか？時にはブツブツコソコソ言ったりしませんか？うっかりしてね、気づかないうちに何か謝って、そういうことがもし思い出すならそこで悔い改めて清めなさい。聖餐式を行うときもよく言われるんじゃないですか、身を清めてから聖餐をいただきなさいというふうにも言われるんですが、我々神の民として大事なことは、ですからよく言われることでありますが、我々の能力や我々の知恵が大事ではない、我々にとって大事なことは力ではない、私たちの能力ではない、私たちの賢さではない、私たちにとって大事なのは主の御前で清くあること、清くあることだけが大事なんだと。なぜだと思いますか？神様が力あります。神様が最も賢い、神様が最も知恵の源であります。私たちの知恵なんか及びません。神様の知恵があります、神様の力があります。ですから我々神の民として求められるのは清さだけです。清くありなさい、私が聖であるからあなた方も聖でありなさい。実はそのために主イエス・キリストが十字架にかかったんじゃありませんか。私たちを清めるために、私たちの罪を清めるためにイエス様が身代わりとなって十字架にかかり命を落とし血を流されたんじゃありませんか。私たちにとって大事なこと、神の民にとって最も大事なこと、それは清さです。ですから主の御前でふさわしくないもの、ですからイスラエルの民がエジプトから出たのに、解放されたのにもかかわらず、そこでブツブツブツブツコソコソコソコソ否定的なこと、不信仰なこと、そういうことを言って結局カナンの地を踏むことはできませんでした。彼らが力がないから、いや力そもそもないです、知恵がないから、いやそもそも知恵もありません、ただ清さだけが求められたんです。それが信仰なんです。それさえあればよかったんです。ですから神様の御前でふさわしくないものを、ふさわしくないこと、ふさわしくない考え、ふさわしくない感情、そういったものを削ぎ落とす、捨てる、その準備をしなさいということであります。皆さんのノートにエペソ人への手紙4章27節書いてありますけれども、一緒に読みましょうか。はい、悪魔に機会を与えないようにしなさい。アーメン。これはですね、この手前に怒らないように教えられていて、その後にこれ書かれているんです。ですから怒ること、それが悪魔に隙間を与える、悪魔に機会を与える、こちらを攻めてくる機会を与えるということなんですね。つまり皆さん怒りだけでしょうか、否定的な心、否定的な感情、そういったものをブツブツコソコソ、これはですね、実はキリストの体を一番傷つけることであります。気をつけないといけません。サタンの餌食になります、こういう否定的なことはですね。だからそういったものを主の御業を見る前に悔い改めなさい、削ぎ落としなさい、諦めなさい、捨てなさい。 主は不思議を行われるからだ。アレルヤ。私たちも主の不思議、見業見たいんじゃありませんか。ならば何が一番必要？清さです。自分を清めることです。清い心、清い態度、清い姿勢、清い行動、言動、主は私たちにこれを求めておられます。ならば主の見業を見ることになります。ハレルヤ。じゃあ7節8節です。主はヨシュアに告げられた。今日から全イスラエルの目の前で私はあなたを大いなるものとする。私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちにヨルダン川の水際に来たらヨルダン川の中に立ち続けようと命じなさい。主はヨシュアと共におられた。そしてヨシュアを高く引き上げてくださって大いに用いてくださるということをおっしゃっているんですね。そして祭司たちに命じて川に入って立ち続けるように。立ち続けるということはです、ね、イスラエルの民が全部渡るまで祭司たちはその真ん中にとどまらなければならない。つまりどういうことですか。一番危険を背負うということですね。彼らが一番足を入れるでしょ。で水が分かれますね。でその中にずっとイスラエル民全体が渡るまでそこに立ちとどまります。彼らは最後に出てきます。そういうことであります。ですから彼らはイスラエル民全体の危険を背負うという意味でもあります。言い換えれば神様がそこに契約の箱を通してイスラエルの民のために責任を最後まで負ってくださるということを表すものではないでしょうか。先頭に立って行かれるだけではない、最後まで責任を取ってくださるということも示してくださっているわけなんですね。じゃあ9節からまた読んでいきましょうか。13節まで。ヨシュアはイスラエルの子らに言った。ここに来てあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方の中にいて自分たちの前からカナン人、ヒッタイト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人を必ず追い払われることをあなた方は次のことで知るようになる。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族から12人を取りなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ一つの堰になって立ち止まる。ヨルダン川を渡ることが神様の約束の現れであると。彼らに与えられているのはカナンの地じゃないですか。その中にはすでに多くの人たちが住んでいたわけであります。カナン人、ヒタイト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人などなど。で彼らを神様が全部追い払ってくださるんだということを何をもって、いわゆるそれはですね、印鑑を押すことじゃありませんか。神様が契約書に印鑑を押すようなこと、確証、それがヨルダン川を渡ることだ。川がせき止められてそこを渡ること、これを見たら私があなた方に対して約束したことをちゃんと守ってくださることを覚えなさいよということなんですね。そして祭司たちが、契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の水際、そこに水で回して踏んだら水がせき止められる。 まあ、このようなことがですね、神様がヨシュアに語られて、ヨシュアはその司たちやまた部族たち、イスラエルの民たち、祭司たち、彼らに命じていろんなことが行われているんですね。ここよく注意深く見るとですね、私たちはこの中から気づくことがあります。一つは、彼らは一つになっていた、一つになっていた。他の意見、他の話が全く出てきてません。何にも書いていません。皆さん、聖書は嘘を記録しないんですね。すべて正直に記録するんですよ。ですから、モーセと最初出た時にはあれこれあれこれとブツブツ言った、いろんなこと全部記されていたでしょ。でもここでは何も記されていません。さすが彼らが40年間アラノで訓練された通りです。彼らは何を訓練されたんでしょうか、何を見たんでしょうか。あ、モーセは神様といつもお話しして、そこで聞いて我々に命じてくれて、これが全てスムーズに行われてきた。彼らは見ていました。そして火の雲の柱を見ながら、ただ神様に従うことだけが正解なんだっていうことを彼らは十分学びました。そのためにここでも彼らは十分もう身をもってそれを経験したもんですから、ここでは何一つ他の意見は出ていません。彼らはただ聞いて従うだけでした。特にこんな変化の時、危機の時、大事な時、こういう時に彼らは一つになることを心得ていたんです。個人的な事情や考えいろいろあったでしょう。まあ今ね、もうヨルダン川ね、収穫の時で一番水がね溢れるようなそういう時期だと、ということは一番危険なところだっていうことなんですよね。うん、そう考えれば、普通いろいろ考える人たちは、いやいやいやいや、今渡るべきじゃないでしょう、なるべく水の少ない時期に渡った方がいいんじゃありませんね。少しでも頭回す人はそう考えるかもしれないんです。いやいやいや、こんな危ない、いやダメでしょって、普通そういうふうに言うのは当たり前です。でもこの中には誰一人そんなことを言ったような記録が全くありません。一瞬乱れずに動いているように見えます。ですから運命共同体としてもう彼らは一つになって、一心乱れず、あの、皆さんこう見たことありますか。昔あの早稲田大学の生徒たちでしたっけ、どこだったっけ、あのこう列を組んでですよ、こう歩きながらこう重なったり分かれたりしながら、皆さん見たことありますか。全然途中でこう当たったりね、倒れると誰もいなくてちゃちゃちゃって分かれたりとかですよ。うん、時にはあの兵士たちの中でね、あの他の国の、あの元首とか来られると、兵士たちからタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ イスラエルの民は40年間訓練された結果として、このように一心乱れず彼らは動けるような素晴らしい軍隊のような、そういう準備ができていたということであります。彼らは愚か者だからじゃないんですよ。訓練された結果です。ですから神様からヨシュアへ、ヨシュアからその次司祭司たち、イスラエルの民部族たちに、こんなふうに彼らはまるで一つのように動いていた。素晴らしいですね。ですから皆さん、この前韓国サッカーチームがですね、オリンピックサッカー予選でですね、なんとインドネシアに負けちゃってですね、40年ぶりにオリンピック行けなくなりました。日本がまだ勝てるでしょう。この前は日本が韓国に負けたんですけれど、予選ではですよ。予選は別にどうでもいいんです。もう決勝リーグトーナメントに上がればいいんですから、1でも2でも。で、結局大事なことはトーナメントですから、ここは負けたら終わり。 ここで韓国負けちゃったんですよ。日本はまだ残っている。組織力です。組織力でインドネシアは強かったんです。でなんとインドネシアチームの監督は韓国人だったんです。キリストの体としてこういうふうに訓練されて良い組織力を持って進んでいく、とても大事なことなんですね。じゃあそれから14節から17節、今日の手法に書いてある箇所ですけれども、もう一回読んでみきます。民がヨルダン川を渡ろうとして彼らの天幕から出発したとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。約800〜900メートル先にですね、箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの岸川にも水があふれていた。ところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると、川上から流れ下る水が立ち止まった。一つの堰がはるか彼方サレタンのそばにある町アダムで立ち上がり、アラバの海すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエル全体は乾いたところを渡り、ついに民全人がヨルダン川を渡り終えた。カナンの地入場完了ということなんですね。ここで大きな拍手でも送りたいところでありますけれども。じゃあここなんですよ。水でいっぱいになっていた季節、先ほども言いましたけれども、一番少ない時期じゃなくて一番水のあふれた時期、つまり一番危険な時、一番ありえないと思われた時期、神様はわざわざとそのような時期を選ばれたんじゃないでしょうか。なぜなら主の御業を浮き彫りにする。水があまりなくてですよ、ただ足首ぐらいジャブジャブね、くらいだったら別に何もなくても歩いていけるでしょ。そしたら神様の御業も何もわからないんじゃないですか。でも水いっぱいでですね、入ったらもう流されるような、そのような時期、いくら小さい川とは言ってもですよ、ですからそこに神様の素晴らしい御業を鮮明に明らかに示すためです。前ラハブが言ったんじゃありませんか。あなた方がエジプトから出て航海を渡っていろんな民だめを打ち負かせてきたことを私たちは聞いてみんな恐れているんですよ。彼らが最も恐れたことは何だと思いますか。航海を渡ったことじゃありませんか。今それをエリコの目の前でヨルダン川水がいっぱいになってところで彼らは渡ります。ハレルヤ。ここに神様が生きて働いておられるということをエリコの人たちに明らかに示してあげる出来事でありました。皆さん、我々にとって、我々神の民にとって一番困難な時、一番大きな問題にぶつかるような時、どうしたらいいのかさっぱりわからないような時、その時ってこのような時じゃありませんか。何もかも見えなくて真っ暗のように見えるその時、その時がかえって主の御業を表してくださる、そういう時であるということです。絶望の時ではありません。失望の時ではありません。そこでこのイスラエルの民と同じように、契約の箱が先頭に行く、つまり神様が先を行かれて私たちを導いてくださる、そこへとついていくならば水はせき止められます。主の御業は表されます。我々に必要なことは何ですか。 ただ信仰です。清さです。祭司たちもそうじゃありません？自分たちが先頭でですよ、え、なんで私たちが先頭って思いませんか？レビ族だからとか言って、なんで私たちが先にそれを踏まないといけないんだよ、ヨシュア、あなたが先に踏みなさいよ、私、あなたが踏んだら私たちも踏むからねって。でもその命令が祭司たちに下されたんです。ヨシュアじゃなくて。公開の時はどうでしたか？モーセが杖でポーンと振ったら別れたんですよね。じゃあだからヨシュア、あなたの足で踏んでくださいよって。でも主に言われたことはヨシュアじゃなくて誰ですか？祭司たちです。契約の箱を担いだ祭司たち、彼らの信仰もそこで試されるわけであります。ヨシュアだけの問題じゃありません。もちろんヨシュアは神から聞いて、いろんな命令を民たちに知らせて行わせる責任、その役割大事です、大きいです。でもヨシュアだけの信仰ではありません。祭司たち、司たち、彼らも同じ信仰を持ってそこに立つという、その信仰じゃないとことは動かない。実はですね、その川がせき止められた、呼ぶにも難しいその地名ですけれども、先ほど、どこでしたっけ、ザレタンのそばにある町アダム、ここですね、地図で見たらですね、およそ20キロ以上離れているところです。彼らが足で踏んだところから約20キロぐらい離れている向こうの上なんですよ。ですから彼らの目ではですね、その水がせき止められてこういう壁みたいになっているような姿を見ることはできなかったはずなんです。でも水が乾いたってから、もうそこでせき止められて行く者は行って、そこでもう乾いたんですよね。これは全くの神様の奇跡以外何者でもありません。神様は生きて働いておられたという、そういうことであります。まあ、ですからこのイラストはですね、ちょっと書き間違っているんですよね。どう考えてもこれは聖書的にはこんなになるはずがありません。この水が隣に見えますけど、これは約、20キロ以上上の方に、川ですからね、こう流れてくるでしょう。だから上は20キロ以上上でせき止められていて、こっちはもうないんですから、左は水ありません。そんなもんなんです。だからもうこのイラスト通りではないことが分かります。航海の場合は海でしたので、両方にこうせき止められたんですよね。でもヨルダン川は川なので流れるので、一応こういう壁のように止まっているところは20キロほど上だから、イスラエルのため見ることはできません。まあ、いずれにしてもそういうところを渡って、祭司たちはそのど真ん中に立ち続ける。イスラエル民が全部渡るまでね。ヨシュアはどこにいたんでしょうかね。ヨシュアもうおそらく民をね先頭にして向こうに行っているかもしれないですね。ですからここを見るとやっぱりこれもチームプレーも見えますね。そういうふうに命じておいて、立ちなさいよ、終わったら出てきなさいよ。で12人を選びなさいと、で各部族から1人ずつ、それは後で出てきますけど、記念として石を1つずつ持ってきて積み上げるためだったんですね。まあそういうことで、イスラ民が全部渡るまで彼らは立ち続ける。信仰によることです。危険を背負うことです。先に入り立ち続け、一番最後に出てくるっていう、彼らは本当に大事な役目を果たしていた。まあ、今我々教会で言えばですね、ヨシュアの役割もそうですけれども、この祭司たちのことを様子見たときに、教会のリーダーたちの役割、役目、そういったものが見えてきます。責任を負っている。なので危険なところでは先頭に。で、とと真ん中にとどまっていて、一緒に行って逃げることしない。最後までその責任を負っていく、 これができて初めて運命共同体じゃありませんか、ね、家だったらもうやめちゃう、逃げちゃう、これでは運命共同体にはなりません。キリストの体にはなりません。まとめます。契約の箱を担いだ祭司たちが先にヨルダン川を踏み、祭司たちが乾いた地を踏んでいる間、すべての民はヨルダン川を渡ることができました。神様が先頭に立ち、その真ん中で責任を取り、最後まで神様が責任を取ってくださると同時に、そのリーダーたちが共に責任を負ってくれる、まあ、こういうことも表されていると思うんですね。イスラエル民は自ら性別して清くして、一心乱れず川を渡ることに成功しました。組織力です。神様から聞き、神様の導きにただ従うという、これが訓練されている民の様子でした。そこで主は素晴らしい御業を表し、イスラエルの民はカナンを、ヨルダン川を渡り、いよいよカナンの地を踏むことになりました。我々ホップチャペルにおいても今このような真っただ中にいるんじゃないかなというふうにも思われます。ホープハウスのこと、またホップチャペル鹿児島のこと、いろんなこと、主は私たちにいい時に良い課題を与えてくださっているんじゃないでしょうか。私たちはそこでどういうふうにしていかにこのヨルダン川を渡ってカナンの地に入り、主がおっしゃったようにゴーとさらに進んでいくのか、主は私たちに聞いていらっしゃいます。で、私たちは神様がここまで成してくださったことを覚えつつ、さらに前進していきたいですね。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。あなたがすべて成してくださいました。あなたが満たしてくださいました。あなたが示してくださって、あなたが導いてくださって、あなたが今も働いておられます。主よ、私たちはただあなたに目を向け、あなたに心を向け、あなたの御心を探り、ただ主に従い、キリストの体として一つになってさらに進んでいくことができるように、どうぞ祝福し、私たちを一つにし導いてください。そして主の御業を見ることができるように、主よ祝福を与えてください。すべてを主に委ねて感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
私たちは神の力をください。
主イエスキリストの深い恵み、天の御父のご慈愛、聖霊様の親しき交わりが、キリストの体としてただ主の導きに従って一つになって主と共に進んでいこうとしているお一人お一人の上に、今の後も豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。